私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。今日で6月も一番最後の日を迎えましたが、6月は私はたくさん読んでいただいて、東日本大震災の救援活動の報告に行かせていただきました。特に阿蘇の方に3回ですね、熊本 YMCA の長草保育園や小貝市保育園、またルーテル学院高校3年生の修養会に呼ばれて震災の講演をしてきました。阿蘇に行く道の途中に日赤の病院がありまして、ちょうど長草保育園に行ってる途中にドクターヘリがあそこにですねいて、ちょうど飛び立つところに遭遇しまして、でああいうのを見るとやっぱりすぐフラッシュバックするんですよね。あの時っつって、でどんなフラッシュバックをしたかっていうと、石巻のですね半島の、鹿半島がありまして、その奥の奥にですね鮎川地区っていうのがあるんですが、そこに救援物資を持って行った時にですね、半島の近くに確かローソンだったと思うんですけど、コンビニエンスストアがありました。でそこにトラックが何台か止まっていて、そしてそれがどいた時にですね、実はそこに青いペンキで大きくヘルプって書いてあったんですね。でその下にですね出産地下室って書いてあったんですね。多分あの時道路も壊れていたし、ガソリンもなかったから、きっとそこにたどり着くっていうのは大変なことだったと思うんですね。多分その緊迫した状況の中で人々が考えたのは、駐車場にですねペンキで、ヘルプという大きな字を書い、そこにですねヘリコプターがですね到着する、そういう方法を取ったんだろうなと思いました。現地の人に聞いてみますと、自衛隊のヘリコプターがそこにやってきたというふうに聞きましたので、きっと赤ちゃんが生まれてですね、今大切な命を育んでいるんだろうな、そういうことがですねフラッシュバックやっぱりするんですね。あの時っていう。で今回は長草保育園、小貝市保育園はですね、お母さんお父さんたちに震災の時にどんなことがあったか、で命っていうのと子育てっていうことに関して話してくださいというテーマでした。あの地方は去年の豪雨災害でですね、被害を受けた人たちも何人かおられましてですね、被害を受けた人たちに対して被害の話をするっていうのもですね、とても辛いものがありましたけど、しかしそこにある共通点っていうか、苦しさ痛みっていうのがより分かる、ありがとうございましたという、その中で一番感想で心に響いたのは、やっぱ頑張ってっていう意味がもう一回辛いっていうことに気づきましたという。頑張ってって言葉はですね、ボランティアにかける分はですね、頑張ればボランティア頑張ればいいんですので、どんどん頑張んなさい。ただ被災者が頑張ってって言われると相当つらかったっていうことをやっぱ思い出しましたっていうことが、その感想文で読むことができました。でルーテル学院高校はですね、これテーマが愛だったんですね。多分学生がですね、今回のテーマを、修養会のテーマを愛というふうにつけて、震災救援と愛について語ってくださいという、これはとっても難しいことでした。愛、震災救援の中に、大きく含めれば愛ってことが出てきますけど、その中で愛っていうのは何だろうっていう、愛というのが一体これをやりました、これをやりました、これをやりましたっていうことで、それが愛ってことになるのか、かなり1ヶ月ほど悩み苦しみながらですね、しかし話せることはそこで出会った人たちとか、そういういただいた言葉とか、そういう中に愛を見つけていただくしかないので、そういう話をさせていただきましたし、また大川小学校で子どもさんを亡くされたですね、お父さんお母さんたちがどういう気持ちで1年間を過ごしたかという、その子に愛っていうのを見てほしいという、そういう話をしました。そうすると高校生の感想の中で、一番多かったのは、先生の話を聞いて、愛っていうのは行いではなくして感じるものだと思いましたっていうのが多かったです。何かするってことではなくして、いかにその人たちの痛み苦しみを感じることか、 そしてそこにどうやって寄り添っていくか、そのことを、まあ、示すというのが愛というものではないかなというふうに思った、まあ、とてもあの嬉しい感想だったなと思います。愛は何かをやることではなくして、その人の痛み苦しみを感じることではないか、まあ、そこから、まあ、学生生活をまた始めていただけたらいいなというふうに思うのです。この感じることっていうのができるかできないかっていうのが、実は今日の聖書のテーマのように思うのです。まあ、今日の福音書には、まあ、イエス様を中心に2人の人が登場してきます。まあ、1人はファリサイ派の人で、1人は罪の女と言われています。まあ、この2人の人物を通してイエス様が出会い、そして救いを得るための心の在り方、どう2人が感じていたかが分かるのです。まあ、今日はファリサイ派のシモンという人が出てきます。これはシモン・ペテロのことではありません。同じ名前ですけど違うシモンです。まあ、彼はイエス様を会食に招きます。実はあの食事に招く、ユダヤ人が食事に招くという時には家族と一つになるという意味があります。まあ、その人を家族として迎え入れるという宗教的な意味もあります。ですからこのシモンが、まあ、社会的にも宗教的にも欠点のない人だったとしたら、イエス様を迎える時にどのようなことをしなければならないのか、それは分かっていたはずです。きちっと足を洗って、そして整えて、そして、まあ、席の上座に連れていく、それがユダヤ式の食事の招き方でした。それを実はイエス様が後で指摘しておられるのです。私があなたの家に入ってきたのに、あなたは私の足に水を注いでもくれなかった。初めから礼を失してる。またあなたは私に接吻しなかった。これは家族として迎え入れなかったということです。あなたは私の頭に油を塗ってくれなかった、もてなしをしなかったとおっしゃってるのです。まあ、その当時はわらじに近いサンダルを履いて歩き回っていたので、客に対する最高のもてなしはまず足を洗ってあげるという、まあ、そういうことだったのです。そしてその人の足を洗うことで尊敬の念も表せますし、また家族として迎え入れるという心にもなるのです。しかしそれをしなかったというシモンの心はどこか冷たく冷めていた。またイエス様に対して実は尊敬のかけらもなかったのかもしれませんむしろ自分の地位を考えて、まあ、評判なる男だからちょっと招いて話しても聞こうか、そのようなこととして受け取っていたかもしれないのです。まあ、イエス様はそのことをきちっと実は指摘しておられます。あなたの心の中に何があって、そして本当にあなたは何を感じていたのかということなんでしょう。まあ、心の奥にあるそのシモンの人間性っていうのをこの言葉であぶり出されたのかもしれません。まあ、人前に自分の心を開くこと、実はそれは難しい。本当はシモンは一人の罪人としてイエス様の前に心を開かなければならなかったのに、それができなかった。そこにあるのは、つまり自分の罪を罪として感じることのできない、そういう感受性の欠如だったのかもしれないのです。もう一人は罪の女というのが出てきます。まあ、当時ユダヤはローマの植民地でありましたので、ローマの兵隊たちがたくさんいました。まあ、彼らを相手に商売する女性たちもたくさんいたのです。まあ、多分彼女はその人うちの一人だったのかもしれません。何も書いてありません。ただ罪の女と書いてありますから、まあ、汚れた女として蔑まれていたのでしょう。また周囲の人々からは、まあ、汚れた女として白い目で見られていたかもしれません。まあ、一日として心の安らぐ時はなかったのでしょう。まあ、そういう女性だったからこそ、自分が犯している罪というのをよく分かっていた、よく感じていたのかもしれません。まあ、彼女は時々諦め、時々悲嘆に暮れ、また自分を責めていたかもしれない。まあ、そういう時にイエス様の噂を聞いていたのかもしれません。このイエス様に会う、このイエス様と出会うことで 自分の罪は許されるかもしれない、そのイエス様のところに行きたい、そういうふうに思ったのでしょう。実はこの女性は大胆な行動をしています。ユダヤの社会で女性が人のうちに入って、しかもそこの招かれた客に対して何かをするってことはありえない話です。なんでこの女の人がスルスルとその家の中に入れたか分かりません。ただ必死だったのは分かるのです。何とかしてイエス様に触れたい、何とかしてイエス様から許しをいただきたい、その一心で彼女は顧みずにイエス様に近寄っていったのでしょう。その根拠になるのがやっぱり自分の罪を感じていた、感じて自分の心に留めていた、だからこそその罪を清め、そして自分が許されるようにときっと心を開いていったのだというふうに思うのです。まあ、ここまでは聖書を読んできてですね、まあ、今の私が話した解釈というのは多分今までの解釈と同じだと思うんですね。これからちょっと違う話をしたいと思うんですが、実はですね、東日本大震災の救援活動をしているうちにですね、何が自分で変わったかっていうと、聖書の読み方っていうのはやっぱり変わったんですね。今までは今のように読んでましたですね。この女は自分の罪のですね、大きさに気づいてですね、イエス様に近寄っていったんだ、その示した行いが愛として認められたんだ、実は1年間経験しまして、ちょっと待てと思ったんですね。で、どういうことが東日本大震災の中で私が経験したかっていうと、まあ、救援物資を持っていきますですよね。まあ、食べ物であるとか歯ブラシとかですね。で、聞くんですね。何か他に必要なものがありませんか。100人が100人同じことを言われたですね。何かっていうと、私よりもあっちの地区にいるなんとかさんの方がもっと苦しいから、まずそっちに先に行ってくれって言って、これはですね、100人聞いたら100人に言われました。もっと半島の先にある人たちはまだ物資も行ってないから、そこに先に行けと、そして私はその次でいいからって言って、で、今私はここにいるからある程度のものはもうもらってることもあるけど、でももっと苦しい人たちがいるから、キリストさんはそっちの方に行きなさいっていうふうに言われたんですね。どういうことなんだろうなと思うんですね。まあ、自分たちも家は壊れてるし、水もですねないような状況の中だったんですね。まあ、持ってる食べ物も何かっていうと袋菓子を2つとかね、そういうものだったんですね。そういう状況の中で私たちが持ってるのはおにぎりであるとかいろんなものを持ってるわけです。パンとかですね、それを欲しがらずに、あっちに先に行け、あっちには小さい子供が2人いるからまずそこに行け、で、そこに行ったら私たちにももっと苦しい人がもっと奥にいるからそっちに行ってください、私たちはもらえません、こういうことが実は起こっていたのです。なぜこのようなことができるんだろうなというふうに思ったんですね。で、そういう中でですね、許しっていうことをやっぱり本当に思ったんですね。ここにあるのは一体何かというと、みんな心の中にですね、生き残ったってことに対して許してほしいって気持ちがやっぱあるんですね。みんなあの時逃げ惑う中で津波のあの水で流されていく人たちをみんな見てるんですよね。そしてその人たちがどんな叫び声を上げていたか、で、手がもうすぐすると届くようなところにいて手を出したけど流されていって亡くなっていった人たちのことをみんな見ている。みんなそのことをですね、やっぱり夢に見るんですよね。で、私たちは救援活動しながらその人たちの罪があるとは実際思いませんでした。で、見捨てたとも思いませんでした。でもやっぱりそこの現場にいた人たちは愛する家族であるとか友達とかが流されていくのに自分が助けられなかったってことで、やっぱり罪の念を持ってる、それがずっと残ってるんですね。 で、私一緒に働いていたあの社協の職員の女性の人はですね、毎日その夢を見るって言ってました。で、今もその友達が流されていく夢を見る。なので毎日やっぱり夜寝るときに怖くて、そして許してほしい許してほしいってやっぱり唱えるんですっつって、じゃあどうしたらこの人たちに許しを与えられるんだろうなというふうに思うのです。それは神様しか許すことができないというのは私は分かりますけど、じゃあその愛をどう伝えればいいんだろうな。それで、まあ、本当に葛藤したんですね。で、まあ、その女性の方ともよく話したんですけど、許されるためには許してくださいだけじゃダメなんでしょうねっつって、じゃあ何ができるかっていうと、自分を隣、自分の隣にいる人、また一緒に残った家族、子供たち、それをやっぱりとことん愛することじゃないでしょうかねっつって、まあ、生き残った人たち、これから未来の人たちを愛すること、そして本当に苦しんでいる困っている人たちに対する何か自分でできることをすること、そのことがあなたの許しになるかもしれないという、そういうふうに思ったんですね。1年間お付き合いしてて、で再びこの聖書の箇所を読んだんです。なぜこの女の人はイエス様にそれだけのことをしたのか、そしてイエス様はそのことを愛と言われたのかと思ったのです。実はこの女の人はきっとこのシモンがイエス様にしたその態度を許せなかったんですよね。きっとなんという不当な扱いをしているんだろう、本当に招きがあるんだろうか、本当にイエス様にの御言葉を聞いて自分が許されたい、自分の罪を許していただきたい、そういうことがこのシモン招いた人には本当にそういう気持ちがあるんだろうか、そう思ったんじゃなかろうか、だから一番最高の交流を持ってきて、そしてイエス様にできる限りのことを自分はしたという、それが愛の行為だったんだろうなと思うんです。自分よりも本当に苦しいもの、本当に痛めつけられているもの、本当に差別されているもの、その人の存在を何とか自分が何とか自分が使えることでその存在から抜け出すというか、その愛を示したいという、その気持ちがこの女の人にあって、それをした、それをイエス様が認められたというのが今日の話ではないかなと思ったのです。だからシモンに対して、あなたは足を洗う水さえくれなかったでしょ、そこがやっぱり感受性の問題だと思うんです。イエス様が本当に招かれる、その時に本当にイエス様とは一体どんなお方かを知るために、この不当に扱われているイエス様に対して自分がイエス様とを招く時のこと、その示す、それをこの女の人がしたのだというふうに思うのです。イエス様はその女性に対して、あなたの信仰があなたを救ったと言われました。愛というのはやっぱり何かを行うことではなくして、その人が扱われている痛みとか苦しみを感じる、そして自分ができることをやる、その時に本当にその愛というのをイエス様に認められるし、それがイエス様にとって信仰だと言わせられるのではないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちがイエス様を私たちのうちに招くとき、どうか私たちの心を開き、そしてあなたにできる限りのことを成していくことができるように、またあなたにしたのは糸小さきものにしたのと同じであるとおっしゃってくださったその御言葉の通り、私たちも苦しむもの、悩んでいるもの、そして蔑まれているもの、そういう人たちがもしも私たちの前にいるならば、その人たちのところに私たちを使わし、あなたの御言葉によってあなたのなさる技を私たちを道具として用いて、それをなさしめてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。